おはようございます。ちょうど今テレビを見ますと、パラリンピックがやっていまして、すごいなと思って、いつも本当に感動的な場面が多いですね。皆さんもきっとご覧になっていらっしゃる方が多いと思います。身体的な不自由があっても、それに負けないように、その運動というか、そういうしっかりと自分のそうでテニスであれ、いろんなことをしていらっしゃる人を見ると素晴らしいなと思いますね。今日はこの題を、人生の進んでいく道というか、人生航路としたんですけども、人生航路っていうのは何か、その漫才のグループがあるそうですね。これは、妻から教えられたんですけど、その漫才のでこの題を選んだわけじゃないんですが、まあ、人生観といいますか、あるいは世渡りの道とか、いろんなふうに考えたんですけど、世渡りだったらなんかちょっとどうかなと思ったりして、こういう題にしたんですが、その昔々イエス様がお生まれになる650年も前のことでした。ペルシャの国にダレオス王という王様がいまして、盛大な宴会をいたしました。そして国中から主要な人たちをたくさん集めて、大ごちそうをしました。そしてその時に招待された人たちは、まあ、前物を食って満足して帰っていったそうでございます。そしてその時に王の護衛をしていた3人の青年が一つの賭けをしました。それは、この世の中で一番強いものは何だろうかということでした。その一番目の若者は酒の力と書きました。二番目の若者は王の力と書きました。そして3番目の青年は女性と真理と書きました。そしてこの中で一番正しい良い答えをした人には、王様がご褒美をくださるに違いないと言って、まあ、みんなで賭けをしたというんですね。そして王様が目を覚ましたときに、じゃあ一人ずつ説明してごらんということになりまして、説明をすることになりました。その酒の力と書いた若者はこういうふうに説明しました。酒こそ一番強いものではないでしょうか。酒はこれを飲むすべての人の精神を混乱させ、王であろうと孤児であろうと、奴隷であろうと獣人であろうと、貧乏人であろうと金持ちであろうと、みんな同じ精神状態にします。そしてすべての人を陽気にして、また楽しませてくれます。また悲しみを忘れさせます。借金をしてても忘れさせてくれますと。また目上の人であれ、またそういう目上の人であっても、対等の人であるかのような心にして、話をさせますと。 もう酒を飲めば友人や兄弟たちに対する友情を忘れて突然剣を抜くことさえもありますと、この酒というものは一番強いものではないでしょうかという説明をしました。そしてその青年は黙りました。それから2番目の青年はこう言いました。王様の力と書いた人ですけれども、皆さん人間というのは一番強いんですよと、しかしその人間よりももっと強いものは王様ですよと、王様というのはさらに力があって、命令を出せば手下の者は戦争を始めようといえばするし、また城塞を城壁を壊せといえば壊すし、命令一つで何でもできますと。どこそこに出かけて行って攻めてこいといえば攻めてきますと、こう殺せといえばその殺しますと。まあ、こう殺すにしても殺されるにしても誰も王の命には背くことはできませんと。いろいろと考えると王様というのは一番強いものではないでしょうかと、そういうふうに言いました。3番目の青年は女性と真理と書きました。3番目の青年はこう説明しました。確かに王様は力があり、人間も数多く酒の力も強いものでしょうと、しかしそれらの王様を生み人間を生んだものは、その主人は誰でしょうか、それは女性ではないでしょうか、女性こそが一番強いのですと。王様も女性から生まれ、すべての人間は女性から生まれましたと。そうして男はたとえ金や銀、その他どんな美しいものを、高価なものをかき集めても、容姿端麗な一人の女性を見れば、すべてのものを忘れてその女性を見つめてうっとりしてますと。そして男は自分の父や母よりも自分の女を愛しますと。多くの男が女性のために理性を失い、また女性のゆえに奴隷となりますと。また女性が原因で身を滅ぼし、つまずき罪を犯しましたと。そしてその青年が言うには、私は王様とパルタク閣下の娘で、王様の側室である姫を見たことがありますと。姫が笑えば王も笑い、姫が王に腹を立てれば王は機嫌を直してもらおうと姫にへつらえましたと。どうか皆さんよく考えると、女性こそ一番力のあるものではないでしょうか。そしてさらにこう進めました。女性は力のあるものだけれども、さらに力のあるものは真理ではないでしょうか。大地は広く、太陽は天の軌道と速やかに駆け巡って、天の軌道を速やかに駆け巡って、一日で再び元の場所に戻ってきます。これらのすべてのものの創造者こそ真に偉大ではありませんか。すなわち真理こそは偉大であり、 全てに勝って力あるものですと。真理というものは偽りはありません。酒は偽りであり、女性も偽り、女たちも偽ります。人間は全て偽り、そのすることは一切の仕事も偽りですと。これら全ては偽りです。そういったもののうちに真理はありませんと。それらは偽りのうちに滅んでいくのでありますと。しかし真理は不滅であり、永久に強く永遠に生き続けて支配いたしますと。真理は偏見を持ちません。差別もせず、偽りや悪を行う者たちとは違って正義を行いますと。そして真理の裁きは偽りは全くありませんと。真理の神が褒めたたえられますようにと、そういうふうに説明してしたそうです。そうしたらみんな大変感心しまして、王様も感心しまして、真理こそは偉大であり、すべてに勝って力があると声を揃えて言ったというんですね。このお話は実は聖書の続編というところにあるんです。ちょっと私自分の聖書を持ってきたんですが、この赤いこの付箋が入ってますけど、この付箋のところが実は続編というものなんですね。新約聖書と旧約聖書の中間に入っています。これ新共同訳聖書では入ってるんですけど、口語訳にはそれは入ってませんけど、口語訳の時代にも続編というものがあったんです。しかし、印刷はされても別の書物として印刷されていたんですけれども、その続編にの中にそういうお話があるんです。そして続編というのは実は聖書66巻の中には入っていないんです。入っていませんけれども、ユダヤ人たちが大変親しんできた宗教的なお話といいますか、そういう道徳的なお話もあれば勇敢なお話もあります。そういうものが集まった書物なんですね。カトリック教会と聖公会とルーテル教会は続編を聖書の中に入れて置きますので、そういう方々の教会に行きますと続編が入った聖書を使っておられます。私どもプロテスタントは続編は66巻以外のものであるということで聖書の中に含めておりませんけれども、教会によっては新共同訳聖書を使っているところでは続編も含めた聖書を購入しているところもあります。外国の文学とか絵画とかいろいろなものを見てみますと続編の中のお話がよく出てまいります。今日はその続編 の中の一つにそういうお話がありますということを紹介させていただきました。ヨハネ福音書を見てみますと、イエス・キリストは私は道であり真理であり命であると言われました。この道と真理と命、この三つを揃えている三拍子を揃って私がそれであるという人は世界には誰もそういう人はいらっしゃらないと思います。それはイエス・キリスト様だけがそういうことができるんですね。この道という場合、この場合は人間が生活していく上にその善悪を考える時の処世の道ですね、間違いのない道という、そういう意味がございます。それが真理というのは非常にものを深く哲学的に考えていろんな書物を漁って真理を極めようとするんですけども、イエス・キリストはその真理でありますと。そうして 命というのは霊的な命ということですね。人の心の霊に力を与えて救ってくださるもの、それが命ですね。まあ道と真理と命、この三つを兼ね備えていらっしゃるのがイエス・キリストだと、ご自分でそうおっしゃったんですね。その修法にクリスチャンの処世の道というふうの一つ、これが紹介しましたけど、これは内村鑑三の明治42年1909年の言葉です。修法に載せましたのでそれは読みませんけれども、まあ多少その現代化仮名遣いにしてますけれども、これはいい言葉ですよ。本屋に行きますと、ハウツーものといって、どういうふうに人生を生きるかとか、どういうふうに生活をするかとか、いろんな書物がたくさんありますけど、もうクリスチャンにとっては、そんなたくさんの書物より、もう簡単なことでございます。生きている神様を信ずることですと、その指導を仰ぐことですと、そこに内村鑑三が指摘している通りでございます。私は週に2回、現在月曜日と水曜日にクローバーリーフというところに行って、リハビリをしております。そしてリハビリっていうのは、いろんな腹筋をしたり、足の運動をしたりして、そういうことをしてるんですけども、行ってる中では比較的健康な方で、腹筋だったら大体70回ぐらいは僕はできます。それからと四頭筋といって足を鍛えたりいろいろとするんですけど、そういうものも一番強い程度で大体10分ぐらいは、10分か15分でもしたりしています。なんとかその神様の恵みによって、そういうことをしてますけど、そこにその週刊誌が置いてるんですね。週刊新潮と週刊現代というのはいつも新しいのがあって読めるようになっています。女性週刊誌もあるんですけど、私は女性は見ませんですけど、ただそういう週刊誌を見るときにも時々いいことが書いてございます。参考になることが書いてございますので、そういう時には、ペンを持ってメモをして、説教の時にでも何か使おうかなと思ったりすることがあるわけでございます。そしてその中の一つが、今日そこに書かせていただきました、老い悪魔という言葉です。これは、カトリック信徒の樋口広太郎という人が社員に教えた言葉だそうです。覚えやすいですね、老い悪魔。それをまとめると、老い悪魔になるんですけども、怒るな、威張るな、焦るな、腐るな、負けるな、まとめると老い悪魔というんだそうです。こういうことも何か参考になるんではないかと思ってここに書かせていただきました。この樋口広太郎という人はカトリック信徒だそうでございますけれども、アサヒビールという有名な会社がございますね。その もう会社の経営がもう左巻きになった時にそれを立て直した人だそうですね。スーパードライというものを発売してそれが今でも1位になっているそうですけれども、この樋口博太郎さんは京都大学を出てどっかの銀行に入るんですね。住友銀行に入って47歳で取締役になったというんですから、なかなかすごい人ですよね。そして銀行で成功を約束されていたように見えますけれども、のように見えたんですけれども、経営方針をめぐってその対立があって頭取の道を諦めまして、関連会社とかそういう社長職もあったそうですけど、みんなそれ断ってあえて深刻な経営難にある朝日ビールの社長の座を引き受けたそうです。そして、その会社を立て直したということで大変有名な人だそうです。私がこうして司法にこういう人の名前とか書くときには人の名前とそれから、どんな本にどこに書いてあったということを記すようにしてますので、皆さんはこの人の名前をネットで調べることはできますね。そうするといろんなことがきっと情報が出てくると思いますので参考になるかと思います。この樋口さんはこう言ったそうですね。逆境になっても慌ててはいけませんと。そしてそういう時に人間はまだ伸びることができるんですと、一層飛躍ができますと、そういうことを言ったそうです。クリスチャンにとってはこの内村鑑三が言ったようにクリスチャンの処世の道という、これが一番大事なこととして心の中に留めていただければ大変感謝なことです。教会にいらっしゃる方々は教会に来ることによって特にそのお金が儲かるとか、あるいはお金を貸してもらえるとか、そういうことでは全然ございませんけれども、この天の神様を知って、そしてその神様の偉大な力を自分の力としていただいて、そして正しい人生の道を歩むことができるという、こういうことを教えて聖書から教えられるんですけども、私はそれが一番ありがたいことではないかなと思っております。じゃあ一言祈らせていただきます。天の神様、イエス様は私は道であり真理であり命であるとおっしゃいました。どうかこの変転極まりのない世の中を見ていますと、どこに本物があるのか、どこに真実があるのか、わからない時がありますけれども、本当のもの、真実なものは聖書の中に書かれており、イエス・キリスト様が教えてくださいました。どうかそれを忘れないで、日々生活することができますように、どうか導いてください。主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。